3月25日水曜日、今日の天気は一言晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。有楽町今の気温が 5.5 度、昨日今日と、まあ、今週入ってからちょっと肌寒い日がね。
そうですよね。
昨日も結構風が強くて、なんか体感は温度は結構冷たいなというね、
はい、
感じがありましたけれども、もうなんかニュースを見てても気がめいるというか、コロナ関連のね、イベントの中止だとか、まあ、今日はもう各紙一面トップで、オリンピック1年延期というものを取り上げております。まあ風も身に染みるなというところなんですが、一つですね、私の方からも残念なお知らせでございます。4月11日土曜日、有楽町読売ホールで開催予定でした飯田浩司そこまで言うかザ・ライブ3は、新型コロナウイルス感染拡大防止と、お客様及び関係者の安全を考慮した結果、開催中止となりました。3月19日の深夜ですね、政府の専門家会議が発表した提言を精査した結果、万全の状態でイベントを開催することはできないと判断をいたしました。イベントを楽しみにしていただいた皆さんには大変ご迷惑をおかけして申し訳ないと思っております。チケットご購入の方、すべて払い戻しの対応を行います。手続きはですね、購入されたその方法によって異なりますので、詳しくは日本放送イベントホームページをご覧いただければと思います。4月11日のイベント中止となりました。チケットの払い戻しを行います。詳しくは日本放送のイベントホームページをご覧ください。遠方から予定されていた方も結構いらっしゃってね、新幹線だとかホテルだとかを手配された方もいらっしゃったと思うんですが、大変申し訳ない、残念なことに、まあ、コロナウイルス、まあ、収束を願っていたんですけれども、なかなかそういうわけにもいかないと、むしろ、もっともっと警戒をしなければいけないということになりましたので、中止と、させていただきました。お詫びして、そしてチケットを払い戻しをいたします。番組のホームページからも飛べるようにしておきますので、イベントホームページ、ぜひご覧いただいて、チケットの払い戻しをしていただければと思います。また収束した暁にはね、どっかで必ずやりたいというふうに思っておりますので、そちらご期待いただければと思います。さあ、最新ニュースピックアップいたします。スタジオ長官各紙入ってまいりました。今日は昨日、オリンピックに、東京オリンピックパラリンピックについて、まあ、IOC のバッハ会長と総理、安倍総理大臣の電話会談が行われまして、で、そこで、まあ、1年程度の延期と、2021年の夏遅くともそこまでに開催というようなことが決まったと、総理と IOC の会長の間で合意があったという、この東京オリンピック延期について各紙一面トップということであります。まあ、かなりね、大きな見出しをつけて、毎日新聞などは東京五輪延期とドーンと出しておりますけれども、まあ、これいろいろなところに当然影響が出るわけで、まあ、アスリートの皆さんがどういうコンディション作りをしていくのか、まあ、もっと言えばその代表選考とかもどうするのかというのもありますし、あと会場の問題であるとか、ボランティアさんであるとか、観光についてもいろんな影響が出ると、まあ、その辺、各紙大展開をしているというところであります。まあ、これ後ほどね、今日のコメンテーター、数量政策学者高橋洋一さんと7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンでまた、深めていきたいと思います。まあ、これそれこそ今年の2月頃に浅草だとかその辺取材に行って、やっぱインバウンドがどうなってるんですかっていうところをね、まあ、海外からの観光客の皆さんが、まあ、コロナウイルスの影響で、あの当時は特に中国や台湾からの観光客の方々が減ったというのがあったんで、それを中心に取材をしましたが、まあ、やっぱりオリンピックやパラリンピックがあれば、そこで世界中からお客さんがやってきて、で、回復するんじゃないかというところを期待されている方が非常に多かったので、まあ、それが1年後ろに倒れるということ、まあ、そうするとそこを 考えていた人たちの資金繰りとか、そういう、まあ、経済対策も早急にプラスオンでやっていかないといろんなところにまた影響が出るということであります。まあ、経済対策についてもね、高橋さんにまた聞いていきたいと思います。そしてコロナウイルスも世界中で広がっている。特に今アメリカそれからヨーロッパ各国の患者数がどんどんと増えていっているという状況、まあ、日本だって、油断は全くならないというところなんですが、昨日ですねメールをいただいておりました。23歳の学生の方でマッハで走るハム太郎さん、この方はですね、イギリスのニューカッスルからいただいております。現在イギリスの大学院に通ってます。コロナの影響で先週から大学の全施設の閉鎖、大学側は留学生も含めた全生徒に帰宅要請をしました。日本時間の24日夕方4時帰国の途に着く予定だったんですが、予約していた航空会社が24日から2週間原則全便欠航を発表したんでキャンセルを余儀なくされました。日本に帰ってからのレンタカーや自主隔離先のホテルなどもキャンセルしなければいけません。日本での対策を見ていて、まあ、心の準備ができていたんで僕は大丈夫なんですが、一緒に住むルームメイトですかね、イギリス人の友人は絵に描いたようなパニックを起こしていますと。先ほどジョンソン首相がテレビを通じて3週間の外出宣言を発表しました。これからが本番かという感じですと。まあ、これ海外にいる留学生であるとか、あるいはあの月曜日にもいただきましたけど、あのイタリアにお住まいになっていて外に出るにももう帰国ができないという方々は一体どう手当てするのかという問題もあります。そしてまあこれあのこのハム太郎さんがどういう形で留学をされているのかにもよるんですが、あのこれ神戸大学大学院の木村寛さんがツイッターで指摘されてたんですが、制度的に日本政府系の奨学金というのは自動的に危険レベルが2になると打ち切られてしまうと、学生は帰るしかなくなると、まあ基本的に帰国要請が出るので、そうすると奨学金は出さないと、帰国していることが前提になるということなんですが、まあ、この方もそうですけれども、帰国をするにしてもその交通手段がなくなってしまった場合に、奨学金が一方的に打ち切られるということになると、現地での生活費その他一体どうするんだと。でアルバイトしようにもこれだけ外出禁止令とかが出るとそういった収入の道も断たれると、日本からの送金なしには、暮らしていくことができなくなるというのもこれね、問題として上がってくると、まあ、いろいろと対応特例的な対応をするというようなことも、検討はされているようですけれども、じゃあここの予算的な裏付けどうするんだとかで、そうじゃなくてもこれ3月で年度末が近づいてくると年度でしか支給されないということになって、しまう人の場合はなおさら問題が深くなるというようなこともあるんで、まあ、本当いろんなところに問題が出てくるなということであります。それから国内に関して、まあ、これイベントの自粛等々で、それが、週末3連休で緩んでしまったんじゃないかというところはいろんなところで指摘されておりますが、クラスターという、まあ、感染が広がった集団ね、あんまりこれ、横文字ばっかりを使ってるとかえって意味がわからないということもありますので、まあ、あのイベント会場などが典型ですけれども、人がたくさん集まったところに、感染した方がいらっしゃって、でその方が、周りにこう感染を広げてしまうとい う小集団、まあ、あのこういうものがどこで起こって、どういった対応したらいいのかっていうのをずっと、この新型コロナウイルス感染症対策専門家会議で、分析などを行ってている北海道大学大学院医学研究院教授の西浦博さんという方が、メッセージを出していて、これが一般向けに今公開されています。でやっぱりその3連休で、ムードが緩んだんじゃないかというところを大変危惧していると。で今どういう状況なのかっていうのをいろいろですね、あの表現を変えながら、危機を訴えてるんですけれども、1月から2月上旬の中国および中国帰りの渡航者を端緒として始まった流行の日では今はないと。非常識を承知で分かりやすいようにミサイルで例えると、1月から2月上旬は短距離ミサイルが5発から10発命中した程度なんですが、この3月のパンデミックの状況は、空から次々と焼夷弾が降っているような状態、そこで火事を一つ一つ止めなければいけないというのが今の状態だということで、これこのまま、 現状のまま、危機意識を持たずに普段の生活に戻るということになると都市封鎖などが見込まれて、そうすると経済的なダメージが相当高くなってしまうと。で、具体的にどういった対処をしたらいいのかというところも、書いてあります。50人以上の大規模イベントの参加をやめ、二次感染が何度か発生した3条件の重なる場所、例えばスポーツジムやライブハウス、展示商談会、接待飲食など、およびその他の機会、懇親会などの接触を控えることが、できないといけないと。そうなんです。50人以上の大規模イベント、大規模イベントっていうと1000人1万人単位だというふうにその言葉だけを見ると思うんですが、そうではなくて50人以上はすでに大規模イベントになるというのが専門家の認識であるということです。で、3条件、換気が悪くて人がいっぱいいて、人が手に届く範囲にいて、かつ喋、ったりとか大声を出したりとかで、唾が出るような飛沫感染が想定されるような場所というのは近寄っちゃいけないということになると、これ結構厳しく自粛していかないと、その先というのは都市封鎖が起こり経済が止まりっていうさらに深刻な状況になってしまうと、この 2,3 週間まさにその瀬戸際にいるということを専門家の皆さんは危機意識をそうして共有しているようであります。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんです。取り上げるニュースですけれども、森友学園の文書改ざん問題について、昨日も国会で審議が行われました。東京オリンピックの延期、新型コロナウイルス、海外の対応、インドが21日間の全土封鎖を表明しております。それから経済の話でトヨタと NTT の資本提携、さらに足元の景気、3月のデパートの売り上げが17日までで4割減少と、まあ、経済対策についても伺っていきましょう。東京オリンピック・パラリンピック1年程度の延期ということになりましたが、柏市ラジオネーム春でもうじきんときさん69歳の方、これから延期に伴う様々な手続き大変ですよね。国ではさらにたくさんお金もかかります。私もボランティアにエントリーしてるんでどうなるのかな。とりあえず中止にならなかったのは良かったです。これから東京都、選手の方々はじめ関係者の皆さんは大変ですよねといただきました。ボランティア、ね、都市ボランティアだとか大会ボランティア含めると本当大変な数に上るという、そこをね、どうやってマネジメントしていくのかという話にもなりますよね。それから愛知県琴湯パパさん36歳の方、学校再開ですか。検温マスク、教室換気となりましたが、マスクを買えない家庭はどうすればいいのか。我が家の備蓄マスクも心もとなくなって困ってますといただきました。まあ、こういうところもマスク必要なところ、まあ、医療機関にまず優先的に回すというような、ね、政府は方針ですけれども、人が集まるところっていうことになるとね、そこにも必要なのか、あるいは換気をしてればそういうのは大丈夫なのかとかね、専門家の意見も聞きながらこういうところも決めていくということになるのかもしれませんが、さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんです。おはようございます。
おはようございます。
また口もごもごしてるでしょう。ちょっと、思いっきりサンドイッチ頬張ってきたのがよくわかるっていうね、
タイミングをちょっとね
いやいや、でも大さん久しぶりです。先々週ね、ご登場の時は、
あれだってね、遠くにいらっしゃったんですね。
私3月11日だったので、浪江町の町役場から放送してましたんで、そうそうそうそう、それ以来と。
でも、はい、どこから放送しても違和感ないしね。
そうそう、あのあと、そうだ、放送終わった後にスタッフに言われたのが、高橋さんはこれだったら俺寝床からだってできるぞっていうふうに言って帰ったって
私思うんだけどね。
またそのテレワークをしだすとですね、収集がつかなくなってきますから。
最近大学もねテレワークになって
て。あ、そうなんですか。
授業なんかはねソフト送ってきて、場合によってはね、うちから授業すると。
あ、うちから授業するんですか。で、生徒たちもみんなパソコン開いて。
そう。
はあ、いやいやいや、今日も一つよろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送、飯田浩司の OK 浩司アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしております。ぜひメールやツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。どうぞよろしくお願いします。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。 個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。では最初のニュース、こちらです。森友学園公文書改ざん問題、安倍総理が自殺した財務省職員の妻に謝罪。安倍総理大臣は昨日、参議院財政、金融委員会で森友学園をめぐる公文書改ざん問題で自殺した財務省近畿財務局職員の妻に対する見解を求められ、総理として申し訳ない思いだと謝罪しました。職員の妻は安倍総理、麻生財務大臣が問題の再調査を拒否したことに抗議しておりました。まあ、これに関しては地検の特捜部の捜査もありました、うん、で検察審査会からもう一度を、ね、うん、調べろというのもありました、うん、はい、でその結果2度不起訴になっているというものでもあります、はい、
これのもともとね、はい、多分多くの人はこれ誤解してると思うんだけど、国有地の売却って競争入札が当たり前なんですよね、はい、で競争入札をしてなかったから後で値引きの話が出ちゃったっていう、はい、ものすごく事務的には単純な話なんですね、
はい、
で、そういう時に案件が全部近畿財務局であって、うん、これを国会で最初取り上げられて、はい、実は予算委員会の前にも取り上げられてるんですよ、
うん、
でその時に私から思うとね、佐川氏の答弁は、はい、あってはっきり言って不勉強でした。
不勉強だった。
要するに それでその後に総理がこれが、うん、あれだったら自分辞めますって言ったでしょ。
ああ、そうですね、
そっから以降を皆さん報道するんだけど、
はい、
実はその
前がある、
前にあるんで、前にから答弁ミスってるんですよ。だから私から見るとね、
はい、
自分のその答弁のミスに合わせて、まあ、資料をちょっと変えたと、そんな感じです。
はあ、なんかね、よく言われるのが、その総理答弁で、うん、もし私が関わってたら私の首をかけるという、
それから以降変わったっていう言い方するでしょ、
ね、でその文書改ざんもそれがきっかけなんだみたいな、
だからその前に何回か質問があってね、その答弁が不十分っていうかね、きちんと調べないで答弁したっていうふうには私思いましたね。それでそれを、まあ、後で、まあ、なんていうかな、ついつまわせるために、資料のところを削除したと。だから書き直してるわけじゃないんだけど、もともと財務局のこういう資料ってはっきり言って余計なことが書いてあるのは事実なんですよ、はい、そこを余計なことを、まあ、省いたっていうことなんで、だから文書改ざんっていうには実は当たらないんですね。要するに削っただけだからっていう意味です。
改ざんではなくて
改ざんで、書き直したっていうんだったらもう犯罪です。でも、まあ、本当に削ってもあんまりいいことじゃないんですけどね、でも削っただから実は内容は変わってないんですよ。だから法律ではちょっと多分これはもう問いようがないということだと思いますよ。
まあ、その辺の、まあ、法律論で考えるとってところを、その検察は判断して、やっぱり立件
無理でしょう、ね、
は無理だった
ってこと。だって書き直してないから、私が出た資料を見たら、要するに削っただけなんですよ。で削ったっていうのがこんなのなんで削るのって言って、私から思うとね、
はい、
まあ、なんていうか現場の、資料って結構ね余計なことも書いてあるのは事実なんですよ。あんま関係ないこともね。
まあ備忘録的にこうメモしたものも全部残ってると。
そのまま要するに地方の職員が、はい、メモしたのが全部残ってるって。だからそれはそれで出しても大した話じゃないんですよ。でも佐川氏が自分の答弁との不都合っていうところをね、
はい、
削ったっていうことだと思いますよ。
でまあこの件に関しては、この奥様が、国と佐川元国税庁長官大阪地裁に提訴していると、まあ、民事の方の裁判の今やっているというか、これから始まるというところですよね。
そうするとその私が言ったようなね、佐川氏が答弁ミスがあったとかね、
うんうんうん、
話が出てくると思いますけどね。
答
弁ミスがあったっていうのは安倍さんの発言より前に、
なるほど。そうすると、まあ、時系列をこう精査していくっていうのは当然やるわけですもんね。
そうね、予算委員会の前に実は財金委員会っていうのがあってね、はい、そこで最初質問出てるんですよ。
まあ、それは議事録を調べれば
すぐ分かる。それ私それ見ただけなんですけどね、そうすると最初から答弁違うなって、そんな感じでしたよ。
まあ、そしてこの、ね、手記全文が新聞にも載りましたけれども、この自殺された赤木俊夫さんという方は、土地取引については絡んではいないと、まあ、その後の、
後から来てで、あれでしょ、いろんな巻き込まれて忙しくなっちゃったって方でしょ、はい、だからお気の毒といえばお気の毒ですよね、自分がやった案件じゃないから、引き継ぎでやったっていうことなんでしょうね。
まあ、その手記を見ると財務省の体質であるとか、おかしいと思って下から上げても全然それが動かないっていうような ところなども指摘がありました。
おそらくね、削れって言われたら、うん、いやもうこういうふうに処理してますっていうのが普通の財務局の職員だと思いますよ。だから削れっていう方がちょっとおかしいでおかしくて、だから削らないでそのまま答弁をしとけば騒がしは良かった、それだけの話なんですよ。
まあ、その辺のなんというか、まあ、ご本ね、個人に帰属するのかどうなのか、組織の体質なのか、パワハラみたいなものというのが、
おそらくだから佐川氏は自分で答弁をミスったから、それに合わせたって個人の話が大きいように私は思いましたね。
まずは公文書改ざん問題、森友学園をめぐるというところでした。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。東京オリンピック・パラリンピック IOC が1年程度の延期を承認。
おおむね1年程度延期することを軸として、検討していただけないかという提案をいたしました。バッハ会長から 100% 同意するという答えをいただきました。そして、遅くとも2021年の夏までに東京オリンピック・パラリンピックを開催するということで合意をいたしました。
安倍総理は昨日 IOC 国際オリンピック委員会のバッハ会長と電話会談し、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、東京オリンピック・パラリンピックを1年程度延期することで一致しました。その後行われた IOC の臨時理事会でも正式に承認、明日26日から始まる予定だった聖火リレーの中止も発表されております。東京版の一般紙6紙すべて一面トップはこの東京オリンピック1年延期というところであります。
まあそうなんでしょうね、一面トップっていうのはね、
はい、
ただまあ予定通りといえば予定通りなんですけどね、要するにどういう手順でどういうふうにやるかって話で、まあ最悪で5月の下旬までに決めないと絶対ダメっていうのは明らかなんですけどね、
はい、
もうヨーロッパの状態、アメリカの状態がこうなっちゃったんで、もうそこまで待つ必要なくなったっていうことですよ。でまあこれでに日本のせいじゃないってことは明らかになったんで、
はい、
こういう早いタイミングでやって、まあ日本の問題ではないっていうのは明らかになったっていうのはいいと思いますけどね。
まあこうなってくると仮に日本が収束したとしても
無理です。もうヨーロッパ来れないし、あと入国制限もついてるかもしれないんで、
はい、
そもそも入れないって話になっちゃいますよ。いくらなんでも2週間ね、
はい、
どっかにいてそれで入ってくださいって無理でしょ
う。ああそうですよね、
アスリートでね、
アスリートでも本当何千何万と来る
わけですから、面白い、無理ですよ、
収容施設がない、
だからどうしたらいいか分かんないってことなんでしょうけどね、まあでも、前々から結構分かってる話が早く出たっていうのは、
はい、
ある意味であれですよね、アスリートの方からね、はっきりしてくれって言ったんでしょうね、
まあ各国の選手団体であるとか競技団体なども結構ね、行かないとか批判もありましたから ね
年内はまあね、もともと無理だったんで、
はい、
無理だから秋にできないから夏にねオリンピックになってるわけなんで、いろんな契約ででも全部決まってるから年内無理ですよね、はい、1年後っていうのがギリギリなんですよね、
は
い、大体4月までは決まってるんですけどね、それから以降の会場とかそういうのは比較的緩いから、まだまだ対応できるってことなんじゃないですか。2年になるとね、全てをやり直さなきゃいけないから、全くもう、はい、もうこれはちょっとありえないって選択になっちゃって1年ということで、まあ、無難に落ち着いたっていうことなんじゃないですかね。
まあそうするとあとはこのコロナウイルスが、どういう収束の経路をたどるのかっていうところがね、
そうですね、ヨーロッパはちょっとね、ヨーロッパとアメリカは今の段階では収束の話は見にくいです、はっきり言えば。まあ日本とかそういうところはね結構わかるんですけどね、はい、どうなるかがね、まあ多分4月の中旬下旬になると、
はい、
新規の感染者数っていうのが10人程度になると思うんでね、だいぶ落ち着くってくると思いますよ。まあ、これ今 の隔離政策、移動禁止がうまくいけばっていう前提ですけどね、
は
い、
ヨーロッパやアメリカ、
日本は、
うん、
ヨーロッパの方はもう今やってるんで、
はい、
ちょっとどこがその収束かは今の段階では分かりにくいですもん、そのくらい爆発的ですね。
まあそうすると、まあ、1年でね
1年でワクチンは開発できると思うんで、多分1年では収束はすると思いますよ。
やっぱりワクチンがこれ鍵になって、
それはそうですよね。だから基本的に感染症って全て人間の免疫力でしか最後対抗できないんですよ。それをどうやって生かすかって話だけですからね。もしが人間の免疫力が対抗できなければ人類を破滅しちゃうんですけど、
うん、
これ 今まで、あの、人部破滅したこと、破滅してないんでね。
はい。
免疫力が強いと思いますよ。あ、それどうやって生かしていくかって、その一個がワクチンですしね。はい、
結局、そこを引き出すための、まあ、医療施設であったりとかが。
そう、それで時間稼いで、なんとかすれば、まあ、なんとかなるっていう話なんで、なんとかなんなくなっちゃうと、死者数がガーンと上がっちゃうんですよ。これが悲惨ですよね。
結局、なんかその、ウイルスそのものの致死率であるとか、そういうものよりも、やっぱ、一気に患者が増えてしまったことによる医療崩壊、これが怖いのかなと。
もちろん、あの、医療ってもともと、あの、オーバーキャパシティがないんですよ。それは当たり前でね、あの、病気なんてみんなランダムに起こるじゃないですか。だから、平均的なところで言うと、どっかにすごく需要が出るって、あんまない職種なんですよ。電力みたくね、ある時にすごく高くなるってんだ、そこに合わせればいいんだけど、医療ってわからないって、いつ来るか。
いつピークが来るのか。
だから、結構平準的に来るんですよ、はっきり言うと。死ぬ人だって平準的に、あの、日常、いつ何時でも死ぬって、そんなと一緒なんで、病気もそうなんですよね。だからそういうものってのは実はオーバーキャパシティが作らないでやってるんで、ほんの 1,2 割、あの、需要が増えただけで、もうパンクしちゃうんです。
ああ、ええ、なるほど。ええ、じゃあそういう時に、まあ、さらに、まあ、中国みたいに、あの、野戦病みたいなのをわーっと立てて、一時的に供給を増やすという方法なのか、あるいはピークをずらすかだけ。
日本はピークずらしたんで、その意味ではちょっと、なだらかに遅く、あの、なだらかになってるんだけど、ちょっと長くなるんですけどね。これは仕方ない。要するになだらかにしないと、あの、ピークが上がった時に、もうオーバーキャップ、オーバーになったらもう対抗できない、対応できないってレベルになっちゃうだけなんですよ。
医療のレベルでさばききれなくなるということですね。
そうなりますよ。あの、だから、例えば大震災みたいな時にはね、もう無理でしょうと。というなっちゃうんですよ。
その、まあ、危機的状況に生かせないための努力を各国。
やってるだけ。それで移動制限をして、なるべくピークが来てもオーバーにならないようにするってだけ、だけをやってるだけですね。
そこでこのニュースです。新型コロナウイルス、インドが21日間の全土封鎖を表明。インドのモディ首相は24日、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、25日から21日間、全土で封鎖を実施すると表明しました。モディ首相は国民に外出を控えるよう強く呼びかけております。人口が13億6600万人。これを実質外出禁止令と。いうこと、まあ、これは経済への影響っていうのが相当ありそうな。
そうですね、まあ、あの、人が移動しないで物だけ移動は可能だっていうんですけど、人と物、物っていうのは案外連動して動く、ま、わけですからね。いろんな、あの、インドに行ってる、進出してる日本企業なんかも影響あると思いますしね。
そうですね。
いや、私のあれですよ、娘なんかあの、ブラジルに行ってるんですけどね。
そうなんですか。
それはあの、旦那が行ってるからなんですけど、帰国命令があって、急遽帰ってくる。でも日本に帰ってくるのが大変で、どうやって帰ってきてねえか分かんない。ただし、そのままブラジルにいて、本当にひどい話になったら大変だっていうので、もう、みんなどこの国も同じようなことなんですけれど、みんな自国に帰るって、そんな感じですよ。
まあ、ブラジルだとね、あの、それこそアメリカのどっかの都市を経由してっていう便が出てますけど、
それぞれが入国制限してるんでしょ、だから、ね、あの、ロンドン経由なんですけどね、もうそれがトランジットだから多分、トランジットだから多分大丈夫なんでしょうけど、入国になんないから、っていうので、ギリギリのところをやってるって、それだからみんな、その海外の駐在の人はね、戻るとかね、こういうことみんなやってますよ、今。
だからそこの制度をきちんと調べないと、確かアメリカの場合は一旦入国してからの乗り継ぎとかになっちゃうと。
そうするとね、2週間隔離されちゃったりとかね。
ということになる
んですよ。なっちゃって大変なんですよ。今これでみんな混乱してますよ。だからこんな混乱してるから物流物だけ別なんて、なかなかそういうわけにいかないんですよ、今。やっぱり物と人は結構連動してるんでしょうね。だから世界経済に対する影響とかね。人が動くなったら物も結構動かなくなると思いますよ。
まあそこを本当世界各国悩んでいて、そうは言ってもやっぱり緩めたらまた患者数はだっと増えちゃうと、
社会不安になっちゃうんで、どこを優先するかの話で、こういう経済の話は後で経済対策でね、後でなんとかなるとはなるというものなんですよ、やっぱり。でも生命の話なんてのはもう一番優先するんでね、そっちを先にやって、経済の話はもう多少不都合が出たら所得保障するとかね、なんかそういう形で後でやるしかないんですよね。
例えばじゃあイベントを中止命令を出しましたと、
出した、その後に6割か7割はね、後で返します、あのね、後で政府が目を見ますとかね、こういうふうにしないとみんな納得できないでしょ。
各国の場合はまあ緊急事態宣言なりがあって、 って、まあ、それをかなり強権的にやることもできる、ええ、で一方で日本は要請という形を今取ってます。
この間でも法律通したでしょ、はい、だからあれで緊急事態宣言私なんかすべきだって言って、それすればあと県知事の下で判断で、はい、あの要請じゃなくて本当に中止させる、その代わし中止させる以上は、その所得保障もすると言った方のがすっきりしてますよね。
これどうなんですか、その予算措置ができないからまだ出さないとかそういうことあるんですか。
説明にならないですよね。あの要するにい
らん、あべこべですよね。
特措法を作った以上ね、はい、それで使えばいいだろうとしか言いようがないですよ。
まあ、各都道府県がその実施主体となって、イベントをやる、例えば会場の使用の中止を指示するというようなことも、まあ、法律では担保されてますよね。
指示してそれによって失われた所得を、まあ、全部じゃ全額じゃないにしてもね、はい、面倒見るって話になったら、まあ、それはそれで全部すっきりしますよね。でも今の要請だったらちょっとね、
でそうすると、要請なんだろうと、いやうちは気をつけるからやりますよって形になっちゃうと
なるんですけどね。ちょっとね、あのなんていうかな、クラスターの3条件ってあってね、
はい、
密閉、人が多い、あと会話があるって、これがあると危ないんですよ。
新型コロナウイルスのニュースを中心にお伝えしてまいりました。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。トヨタと NTT 資本で提携を正式発表。
トヨタと NTT がスマートシティの社会基盤を一緒に作り上げていく長期的な営みになると、2000億円の相互出資も実施していこうと本日決議をいただいたところでございます。
NTT 澤田社長の会見でのコメントを聞きいただきました。トヨタ自動車と NTT は昨日、お互いに2000億円規模の出資をして株式を持ち合う資本提携に合意したと発表しました。街全体をインターネットでつなぐスマートシティ事業の推進が最大の目的で、次世代の技術開発で幅広く協力していくということです。まあ、自動車と通信、お互いトップ同士の資本連携ということで、だいぶ注目をされておりますが、
私はね、あの早く自動運転欲しいんでね、もう大体年取ると運転するのが大変になってきてるから、
はい、
早くやってほしいというこういうのはね、もうどんどんどんどんやってもらって結構ですね。特に民間の話ですからね、
はい、
まあ、あのそれぞれみんな切羽詰まってるんでしょうけど、2000億円だからそこそこ本気でやってるって感じがしますけどね。
なるほど。まあこれね、当然次の世代の通信規格 5G を使ってと、
当然そうでしょうね。あの遠隔操作になってね、はい、あの要するに自動運転だどころかね、誰かが仮に、ね、見ててくれて、はい、私の仮に運転してくれるんだったらそれでもいいやって感じだ。
ああなるほど。
タクシー頼むと一緒じゃないですか。タクシーの会社がね、それをね遠隔操作でね、はい、やってくれるんだったらいいや、こっちもそれに乗っちゃいますよ。でそれを自分のうちの車でやるんだったらそれはそれでいいじゃないですか。
なるほど。まあ、ある意味この ICT を使った運転代行みたいなも
ん。そういうことそういうこと、だから今は運転代行頼まなきゃいけないんだけど、はい、あの 5G、6G だったらね、あの代行できるじゃないのっていう話ですよ。それで AI であの、ね、自動でやってもいいけど、はい、なんか人間でやってもいいよ、どっちでも私にとってはどっちでも一緒ですから、まあ、自分がやらないって意味ではね、
ユーザーの方としては。なるほどね、で、まあ、そうすると AI でやるのか、あのどっかから遠隔でやるのかって料金が違ったりする、
どっちでもいいや、自分がやらなきゃいいんですよ私は。自分が運転したくないから。あの、ね、年取ると結構ね昔好きだったんだけど、目がね、だんだん大変になってきて、いろんな前後左右見るのが面倒くさくなってきたんですよとかね、やっぱり瞬時にできなくなってきた、だんだん。
なるほど、まあね、動体視力ってどうしても衰えるっていう話ありますもんね。
どうしようもないですねこれね。若い時なんかね、はい、あの東京から大阪までね、あの、東名名神をね
やりましたか、
ノンストップで行ったとかやったけど、
タフですね、
全然今できないですよ。
確かにね、なんかもう節約するためにみたいな、はい、あの名古屋から車で帰ってきたりとかやりましたね。
平気だったけど全然今できないし、あのだから高速なんかね、はい、あの簡単でしょと思うんですよ。それとあとね、今ほら、はい、物流で人がいないって言ってるんだけど、はい、なんでトラック運転して高速乗せるのきつく酷だと思うんだ、あんな高速をね、何時間もかけて走れなんて、はい、なんかも苦行みたいじゃないですか。早く間は自動にしてもらって、と思いますけどね。
まあ高速道路みたいに、うん、あの人がいきなり飛び出してくるみたいなことが、まあ構造上あまり考えられないところっていうのは、うん、自動運転に向いてると言いますよね。
向いてるでしょ。それで、あの同じ速度でみんな走らせて事故も起こんないんじゃないの？
これ、まあ自動運転で考えると、その、それこそ車線とかを自分で認識してやるっていう、まあ車の中で完結する形と、そのインフラ協調の形があるという、にも言われてますけど、この5G があればインフラ協調も楽にできる
ってことなんですか？できるんじゃないですか。だからこれは SF 映画なんだけど、はい、全てがどっかでコントロールされてるっていうね。でそっちの上で事故が少ないんだったらそれでも構わないですよ私は。
まあ利便性の部分がそれで、
あの要は手段ですからね、
はい、
だからあの トヨタも変わったですよね。あの昔はファントゥードライブって言ってたのにね、乗るのが楽しいっての全然違うじゃないこれ。はっきり言えば
確かにね、そうだ
そうだ、
そういうありましたね。
ありましたね。私らの世代はそうだったんだけどね。
ああ、うん、そっか。
だからもう変わってんだよ。
まあでもその、まあ、運転代行の形だったら、あの気が向いて運転するとか、まあ、近所だったらいいかって時は自分
で、そう自分はだからいろんなオプションがあっていいと思うんですよ、正直言って私もね近所の周りまでどこまでやんなくてもいいけど、でも、はい、ね、ちょっ と遠出するときにはちょっと頼みたいって感じ。あとどっかで飲んだ時も頼みたいって。
まあそれはねもう頼む以外に方法はない。そうそう。ということで、まあ、技術の進歩によって生活も変わるというトヨタと NTT 資本提携、今日の教えてニュースキーワードでした。さあメールやツイッターニュースについても様々いただいておりますが、こちら奈良市の千葉奈良市野の、ブラボーバーバさん、マスク洗って使ってるんです。時代錯誤かもしれませんが有料でもいいのでマスクを配給にしてほしいです。マイナンバーで確認して自治体ごとに管理とかできないんですかね。仕事してると早朝にスーパーやドラッグストアに並べないんですよと。おっしゃる通りでしょう。
まあね、あのでもマイナンバー持ってる人ってのはものすごい少ないから、まだね、普及率はあまり1割かどこかでしょ。それだとちょっと無理ってでしょうね。だからこれマイナンバーをで日本って進めたのが遅いんですよ、
はい、
だからそれがやっぱり今こうやって出ちゃってるわけね。もっと前からやってればもっと簡単だったと思うんですけどね。
オンライン診療とかもね、今になってそのコロナウイルスに関連するところで特例的に認めるみたいなことが出てきてますけど、
だから前からやってればね、あのなんか実験的にもやってたらこういう時できるわけだからね。なんかいろんなあの手段はね、いつもね、はい、幅広くチャレンジしてた方がいいと思いますよ。
それこそまあ現金給付かなんかとか揉めている後ほどね、あのスクープアップのゾーンで詳しく経済についてお話しいただきますけれども、マイナンバーがもし広く普及したらもう給付付き税額控除で全部 OK みたいな感じになりませんか。
マイナンバーに銀行口座を引っ付ければすぐできちゃう、はっきり言
えば。まあそうですよね。もうすでにそのお金を送り込む先は分かってると、みんな把握できてるとか、
そしたらそれで、あのあそうですかつって、じゃあ明日振り込みますって、そんな感じでできちゃうんです。
それから働き方変わるというところで、横浜市、神奈川区横浜市、ゾーポトさんからいただきました。私はアメリカ本社の外資系の日本法人で働いてます。コロナの影響でオフィスは3月上旬からクローズ、リモートワーク推奨で、それに伴う費用、例えば Wi-Fi の速度を上げるとかヘッドセットを買うなどの支援も、出ております。まあこれだけ聞くとすごく保護されているようにも思えるんですが、社員は全員わかってます。ビジネスに影響が出ますんで、半年後売上未達ならどんな理由でもリストラ、最悪日本撤退だってあり得ると、仕方ないんでこの時間で、通信講座ので自分の能力を高めて備えています。
この先読んでる方です ね、よく分かっておられるというかね。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。3月のデパートの売上17日までに4割減少。日本百貨店協会は昨日3月1日から17日までの売上が前の年の同じ時期と比べておよそ4割減少したことを明らかにしました。新型コロナウイルスの世界的な流行を受け、訪日外国人に加えて日本人の来店客も減少したのが主な要因となっております。経済への影響が続々数字に現れ、そしてオリンピックも延期となると、 まあ、これ深刻になってきますよね。
そうですね。まあ、何回も言ってるけど、はい、要するに、まず消費増税で悪くなって、その下にオリンピックが悪くなって、さらに東京五輪が延期でまた悪くなるって、そういうパターンなんですね。
うん、もうなんか消費税、コロナ、オリンピック延期と。
3連発ですね。一番悪いシナリオって私言ってたやつが本当にそうなっちゃったんですよね。はい、でもそれはそうなっちゃったんで、あとは経済対策きちんとやると。で、まあこういう時にはマクロの経済政策で時給ギャップっていうのはどのくらい発生するかっていうのを予測して、はい、それに見合う、まあ財政出動っていうのは基本なんですよね。で、財政出動の効果をやるために金融緩和っていうことなんですけれどね。
はい、
ただ、この議論として GDP の 5% 以上やらないと多分ダメなんですよ。それなのになんか中でいろんな細かい話するでしょ、
はい、
それでそうするとね、まあ多分ね、真水ベースで GDP5% には多分いかないなってレベルで今やってますよね。
はあ、だいたいね、500兆ぐらい、まあ520兆ぐらいですかね、
GDP がね、まあアバウト500兆だから 5% だから25兆円から30兆円が多分真水ベースで必要なんだけど、政府のいろんな対策聞いてると、真水ってんじゃなくてね、はい、膨らましてね、融資額なんかそういうのも入ってるんですよね。それじゃちょっとダメですよ ね。
いわゆる事業規模と呼ばれるやつですよね。
事業規模はダメなんでね、だから真水ベースでやるのは有効需要作るだけなんですけどね、これ有効需要で一番作りやすいのが消費なんですけどね、今それでもちろんこの消費が起こってるから、消費の有効需要を作るのが一番いいんですよね、そのために可処分所得を高めるっていうのが一番簡単で、そうすると減税とか給付金っていうのが一番簡単な即座に有効需要を作れるというパターンなんですけど、はい、どうも麻生大臣は減税は反対してるし、給付金も現金給付は反対してるとか、はい、もうちょっとわけわかんないですね、正直言うと。
メールもいただいてまして、その給付の部分で、現金給付は貯蓄になると言われてるんですが、今きつい家庭は貯蓄などできない家庭も多いと思うんですよ、現金給付の方が助かります、どう思いますかと。
まあ、貯蓄に回るってもせいぜい3割ですからね、それで後で貯蓄は消費に回るんだから、それは大した話じゃないんですけどね、だから別にそれはこういう時にスピード感が重要なんですよ、
はい、
でこんな商品券だとかやってるともたもたして所得制限とか考えてると、実はその誰にあげるかというふうな事務手続きが大変になっちゃって、それで結果的に支給するのが5月6月になっちゃったらという形になりがちなんですけど ね、そうするともうタイミング失しちゃってもうさらに不況になるってそのパターンですね。
まあ、経済再生担当の西村大臣は現金給付などをするとしても5月末みたいなことを言っていて、
ちょっとわけわかんないんだけど、一番現金給付で簡単なのは政府振り出し小切手ってやつなんですよ。
政府引き出し
小切手、政府振り出し小切手、
政府
振り出し小切手、要するに住民票登録してるでしょ、そこに、はい、だから選挙の
選挙候補と、
はい、選挙の投票
投票権
と一緒なんで、はい、それが来て、そこは振り出し人が政府になってて、自分でサインして、小切手だから、サインして銀行に持っていくと現金に変えてもらうって、これが一番簡単なの。
なるほど、うん、
どこでもこんなの当たり前です。こんなやり方が一番簡単です。
先生、それ額面を変えることで、いくらでもできるってこと、
もちろん。例えばリーマンショックの時アメリカ政府はこれでやって、はい、一人当たり確か1500ドルかな15万円配った、それでも即効性の方が重要だから、要するに所得で誰に配るとかばらまきゃいけないとそんな議論じゃないわけ、とにかくたくさんまいた方が効果があるって話だから早くやった方がいいって、その時に政府振り出し小切手が一番簡単です。
はー、しかももう、まあ、住所は、ね、選挙のたびに把握をされているもんだから、
それでこれできちんと住所登録しないとって言ったらみんなきちんとしますよ。
お金もらえますからね。
もちろん。それでね、来てね、他の人使えないの。サインを他の人が使うともう銀行で引き落としてくれないから。
あ、なるほど。じゃあその
小切手ってそういうもんなんですよね。誰が当てなかって重要なんでね。
あ、その部分も全部確認をした上で、本人確認もした上で。やると、
社員きちんとしてるかどうかで銀行に行くか分かっちゃうじゃん、本人か本人じゃなかったらアウトでしょ。そういうのが一番簡単なやり方です。
なんか商品券だなんだとかやるの
も大変、この商品券するともう複雑な手順になって地方自治体にやらせるっていうから、それだけでもう2ヶ月3ヶ月かかっちゃう。
これなんか期限つけないと使わない人が出てくるみたいな、
そういう議論するともっと遅くなる。一番簡単なのは1週間後にこう政府振り出し小切手で出しますっていうのが一番簡単です。
これって政令でいけるんですか？
それでも何もなしでもできるんじゃないかな。要するに予算措置さえあればいい。1人10万円配ると大体10兆円必要になるんですけどね。
ほー、うん、新たな別に法律を作ってうんぬんとかそういうのは全然必要なくって。
必要ないと思いますよ。
うん、
現金給付するっていうのは予算措置すればいい。
なるほど、うん、今すぐやればいいじゃないですか、
ね、簡単ですね、うん、でもこんなの補正予算を待たないで予算修正でもできるレベルだから、はい、私は3月の時に参議院で実は予算なんか審議しないだろうと、はい、早く予算修正してね、うんうんうん、すぐ配ったらいいでしょって私ずっと言ってるんだけどね。
これおえ予算修正っていうのは、まあ、当初予算を
今年度、うん、だって今審議してるじゃない。
今、ね、
その審議してるところで変えちゃうの。政府の方が変えればいいだけだと。
なるほどなるほど、うん、それ楽しいね、
うん、そうすると3月にできるんですよ。
ほう
予算修正はしない、
ええ、
現金給付はやだ、
うん、
おいでなんか所得制限でいろんな制度作りたいってわけわかんないよこれは。
うんあと与野党で提案結構いろいろされている消費税の減税、は
い、これもやらないんでしょ。
うんこれもやらないし、
4月で一番簡単なやり方は全品目軽減税率が今のシステムでできるから、はい、それが一番簡単なんだけど4月待ってね、はい、だから3月に予算修正で現金給付やって、
はい、
それで4月入ったら消費税変えて、はい、まあ、全品目軽減税率にして6月ぐらいが実施と私なんか思ってたんだけど全然ダメですね。
全然ダメ
ダメですね。
うんこれ各国は本当に GDP の 5% からそれこそアメリカみたいに 10%
ぐらい、うん、それは国によってね、はい、違ってるというのはいいんだけれど、でも 5% 以上やんないとちょっとねこのリーマンショック級だから乗り切れないんじゃないですかね、
はい、
うん、それでそのためには一番簡単な横需要をつける減税と給付金でしかやりようがないんですよ。だから他の国みんなどうなのは、それはもう当然早くやんなきゃいけないし大きくやんなきゃいけないからっていうんでこういうパターンになっちゃうんですよ。で政府支出でやるなんてもう無理ですから、こんな有効需要短期で作るのはね、
はい、うん、そうするとまあ個人消費が、うん、まあ、それだけ人口がいるわけだから、うん、みんながそれこそ1000円でも1万円でも使ってくれればものすごい需要になると、
うん、波及効果大きくなってね、うん、だからこういう時にやっぱり現金給付とか減税っていうのが一番かん、
はい、
適切な手段なんですよ。それをなんか避けてるだけで避けてばっかりいますね、うん、できない理由ばっかり探してね、うん、平常時じゃないんだろうっていう私は思いますけどね。
今有事なんだろうって思いますよね、うん、で今度そういう議論をすると財源がみたいなことを言う人がいます。
はい、一緒に金融緩和するから、ええ、国債で出してもその国債は全部日本銀行が買ってくれるから、
うん、
そうすると利払い負担はなし償還負担もなしで終わりです、
うん、まあ、日銀は政府の子会社ということを考えると統合政府で考えれば中でお金、ま、というか回してるだけ。そう
だから、まあ、あと財務省が気にするんだったら恒久的かっていうんだったら、はい、2年間の時限措置でこれやればいいだけです。
あ、なるほど、うん、これしかも日銀は保有している国債の額を10月12月期って減らしてるんですよね、前の日から、う
ん
う
ん、理解不能なんですけどね、本当に言ってね。だからこれを80兆円ペースに増やして、はい、そうすると年間60兆は引き受け余地なんでしょ、2年間で120兆なんですよ。そのうちの50兆円で買えばいいだけだから、政府の、
うん、
もう全く全部にお釣りが来るような話ですよ。
それこそアメリカと同じで GDP の1割の、うん、比率だとしたところで、うん、十分にいけますね、
うん、十分です、簡単ですよ。
うーん、
どうですか、こんな簡単な話ができないっていうのは。
本当ですよね。なんでその議論国会でやらないんですか。
知りませんけれどものすごく簡単なのに、うん、でだから一番事務的に簡単なのを私言ってるだけなんだけど、 できない話を全然言ってないんですよ。
話聞くとすぐにでもやってほしいしやれそうな気はしてきますけどね。
私役人だったらすぐやりますけどね、明日か明後日にもやっちゃうって感じで。
明日か明後日にもやっちゃう
許してくれれば
許してくれればそうか、そこはやっぱり政治家の業がないとなかなか完了できない。い
や、それはやっぱり意思決定者じゃないから役人ではね、うん、やっぱり政治家が最後意思決定して責任取ってもらわなきゃ無理ですよね。
ご決断をというところですね。
うん、でも何も悪い話してないんだけど誰にもね。
今日のスクープアップ、まあ、足元の経済の話からあるべき経済対策というところまでお話いただきました、今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 浩司アップは東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツ、エンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしております。
そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司そこまで言うかという連載をしております。こちらもぜひチェックしてください。